こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。業務設計の教科書は、業務設計士で税理士でもある竹内俊介による実務書であり、 DXAI 導入、 SaaS 活用が進む組織で見落とされがちな業務プロセスそのものの設計を扱う。主題はシステム導入を改善の目的にせず、現場の仕事の流れ、情報の受け渡し、役割分担、判断基準を可視化し再設計することにある。対象は情報システム部門上流工程に関わるエンジニア、 IT コンサルタント、経理、人事、総務などのバックオフィス部門、属人化を解消したい管理職である。理論だけでなく、業務の地図作成、課題洗い出し、ギャップ分析、システム導入後の再設計などのワークを通じて、業務改善を一過性の施策ではなく組織能力として定着させる方法を示す点が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、システム導入を出発点にしない業務設計の発想。本書の中心的な問題意識は AI、 基幹システムなどの導入が改善そのものと混同される状況にある。多くの組織では現場の非効率や曖昧な役割分担を残したままツールを入れるため、手作業が別の画面操作に置き換わるだけで業務全体の生産性は大きく変わらない。本書はこの順序を逆転させ、まず業務の目的流れ、入力情報、出力情報、関係者を整理し、その上でシステム化すべき範囲を判断する考え方を提示する。これは単なる IT 導入論ではなく、業務を構造物として捉える設計論である。重要なのは、システムが悪いという主張ではなく、未整理の業務をシステムに乗せると非効率が固定化されるという点である。したがって、要件定義の前に業務定義を行うことが、導入効果を左右する前提条件として扱われている。次に、業務を点ではなく線として可視化するプロセス思考。本書が重視するのは、個々の作業を独立した点として眺めるのではなく、前後の工程とつながる線として把握する視点である。請求書発行、契約確認、経費精算、月次決算などのバックオフィス業務は、担当者単位で見ると小さな作業の集まりに見えるが、実際には営業、法務、経理、管理部門、外部システムとの間で情報が移動する連鎖である。この連鎖を見ないまま一部だけを効率化すると、ある担当者の作業時間は減っても別工程の確認や差し戻しが増えることがある。本書の業務の地図や情報の地図という考え方は、どこで情報が発生し、誰が加工し、どの判断を経て次に渡るのかを明らかにするための手段である。これにより改善対象を作業量の多い場所だけでなく、停滞、重複、手戻り、責任の空白が起きる接点として捉えられるようになる。さらに、業務部門と情報システム部門の認識差を埋める共通言語、 DX やシステム開発の現場では、業務部門は現場を理解していないと感じ、情報システム部門は要件が曖昧だと感じる対立が起こりやすい。本書はこの対立を個人の理解不足ではなく、業務を表す共通言語がないことから生じる構造的な問題として扱う。業務部門の暗黙知は担当者の経験や例外対応に埋もれやすく、システム部門がそのまま実装可能な要件として受け取ることは難しい。一方、システム部門の論理だけで業務を整理すると現場で必要な判断や例外処理が軽視される。本書に収録された個別定義シート、前後工程のすり合わせ、課題整理などのワークは、両者が同じ対象を同じ粒度で確認するための道具である。これにより、要望の羅列ではなく業務目的、処理条件、情報の流れ、制約を踏まえた議論が可能になる。そして、全体最適とコスト感覚によるバックオフィス改善。本社の射程は単なる作業時間の短縮にとどまらない。特にバックオフィスでは正確性やリスク回避が重視される一方で、作業にどれだけのコストがかかっているかが見えにくい。過剰な確認、重複入力、不要な承認、例外処理の状態化は担当者が真面目に働いているほど問題として表面化しにくい。本書は、各業務が全体の流れの中でどの価値を持ち、どこまでの精度や確認が合理的なのかを考える必要性を示す。全体最適とは、全ての工程を均等に効率化することではない。ボトルネックや手戻りの原因となる箇所を特定し、業務全体のリードタイムや品質を改善することである。そのため、現場の負荷感だけでなく、工程間の待ち時間、情報不足による確認、判断基準の曖昧さを分析対象に含める点が実務的である。最後に、ワークシートと事例形式で業務設計を定着させる構成。本書の実用性を支えているのは、業務設計を抽象論で終わらせず、段階的なワークとして進められる構成である。業務の地図を作る、個別定義シートを作る、情報の地図を作る、課題を洗い出す、スリム化施策を検討する、理想像と現状のギャップを分析する、導入するシステムを検討する、システム導入後の業務を再設計する、 といった流れは、現状把握から改善案、実装後の見直しまでを一連のプロセスとして扱っている。これは、改善案を思いつきで列挙する方法とは異なり、現場の事実を整理してから打ち手を選ぶための手順である。さらに最終章では、架空の中堅メーカーの DX プロジェクトを題材に、理論が現場でどのように使われるかを追体験できる。読者は概念を理解するだけでなく、自社で使う際の進め方を具体的に想像しやすい。結論として、業務設計の教科書はシステム開発の上流工程に関わる人、DX 推進を任された情報システム部門、人事、総務、法務などのバックオフィス担当者、属人化や手戻りを減らしたい管理職に向いている。得られる実践的な利点は、業務を担当者の記憶や慣習ではなく、流れ情報役割、判断基準として整理できるようになることである。これにより、要件定義の前段階で何を変えるべきかを明確にし、ツール導入後に現場が混乱するリスクを下げられる。類書の多くは業務改善の考え方、BPR、DX 推進、IT 導入手法のいずれかに重点を置くが、本書はそれらの間にある業務プロセスの構造化に焦点を当てている点で位置づけが明確である。特に、現場主導のワーク、部門間の共通認識、システム導入後の再設計までを含めているため、改善を一度のプロジェクトではなく、継続的な組織能力として扱える。技術ありきではなく、業務ありきで変革を進めたい読者にとって、実務に接続しやすい一冊である。ご支援いただける場合は竹内俊介、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。